皆さん改めまして、大塚教会の中田です。こんにちは。今年は日立大塚教会が中心になってですね、またまあ、他の教会が協力してくださって会議収容会を、この久しぶりにですね、常盤寺、今里山ホテル常盤寺かな、になりましたけども、同じ場所でですね、やりたいと思います。最初のね、礼拝でも、再臨ということについて、なぜ主の再臨、ご再臨をですね、選んだのか、選ばれたのかということについてお話がありましたけれども、私たちにとっては非常に大切なですね、学びの部分であると思います。で、最初に短くお祈りして神様の導きをいただきたいと思いますので、ご一緒に目を閉じて、神様にお祈りしましょう。ハレルヤ、主なる父の神様、2014年度、今年は69回目のキリストの教会、夏季修行会をこのようにして、始められることを感謝いたします。また、最初の御言葉に耳を傾ける大切な時を取り上げましたので、どうぞ私たちを導いてください。御言葉を通して私たちはイエス様を知り、イエス様の福音を知り、また再臨のイエス様をお待ちするようになったものですから、どうぞ御言葉にもう一度しっかりと耳を傾け、御言葉ができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
主のイエス・キリスト様のご再臨について学ぶということはですね、大変素晴らしいことだと私も思います。この主のご再臨について日本、世界中は分かりませんけど、日本における私たちの群れではですね、聖霊様の働きとこう並んで、主の再臨というのはあまり触れないですかね。触れても軽く触れるという感じが多いのではないかなと思います。それだけにですね、私たちが今回このテーマをいただいたことは、神様のやはり大きな導きの中で、これを学びなさいということがあったと思いますので、しっかりやっていきたいと思います。私たちのこの群れはですね、御言葉を聞いて正しく理解してお従いするという部分を非常に大切にね、していると思いますけれども、信仰生活はですね、その部分とイエス様共におられるイエス様を近くに感じて生きるということや、主のご再臨を楽しみにしてお待ちするという部分も同時に必要なんですね。そこが両方のバランスが取れて、私たちの信仰が非常にこう深まっていくと言えると思うんですね。で、私たちの傾向はですね、そういうふうに、聖書を読んで、原則的なところをしっかり抽出して、それを抑えればそんな外れない、御言葉から外れないだろうという方向を、強調するというかね、そういう考え方が強かったかなと思います。5本指の、福音という説明の仕方を聞いたことが先輩の方はあると思うんですけれどもね、5本指の福音というのはですね、福音を聞いて、信じて悔い改めて告白してバプテスマを受ける、これで人がクリスチャンになれる、という、分かりやすいメッセージなんですけれどもね。で、そのことに関してはですね、全く非常に大切な部分ばかりでですね、問題はないんですけれども、しかしそれが福音の全ての部分かというとね、これバプテスマで終わってるんですね、5本指の福音というのはね。なんかバプテスマを受けるとなんか一応終わっちゃったみたいな、完成してしまったような、感じを受けてしまうことがあると思うんですが、福音の大切さに関してはですね、でこの5本指の、 説明で言えばですね、主の再臨を心してお待ちするというところぐらいまでですね、つけておかないと、バプテスマを受けたからもう大丈夫だって言ってね、どこ行っちゃったか もう信じたんだから、あ、イエス様が、ね、来るか来ないかそんなの関係ない、とにかく信じたんだっていうふうに、なってしまう。それで、教会に定着しない、あるいは信仰が成長しない、いつまでも成長しない、誰かにこう言われたから、というふうに、いつまでもこう信仰生活を続けていく。主イエス様がもうじき来られるから、そのイエス様にお会いする準備をしとかなきゃいけないというような意味じゃなくてね、クリスチャンはどうしなければいけないですかというと、これこうしなさい、こうしなさい、こうしなさい、これはいけませんというのをこう聞いてですね、はい、悪いことはしません、良いことをしましょうというところまで行くんですが、まあ、肝心要のイエス様をお待ちするというところがですね、軽くなってしまう場合もあるのかもしれません。で、物事にはゴールが必要です。物事には始まりがあって必ず終わりがあります。人生に始まりがあって終わりがあるんです。で、終わりのない、ゴールのはっきりしないものというのはね、あんまり良くないんですね。ちょっとマラソンのことを考えてください。で、マラソンは大変な、ね、長距離ですけれども、あれもゴールがあるので走り続けることができるわけですね。ゴールを目指すから走れるんですね。ゴールがはっきりしないのにね、さあ頑張りましょうって言われてもね、よっいいですか、これからマラソン大会をします、わかりました、ドンっつってね。で、まあ、人の気のいい人はですね、まあ、とにかく走り出したかもしれませんけども、でもどこがゴールかわからないのに走り出した人はどうなんでしょうか。まあ時期に気づくでしょうね。あれちょっと待って、いつまでやるのかな、どこに行ったらいいのかな。でも、まあ、一生懸命やることが大切だなと思いながらね、やるかもしれないけども、だんだん、まあ、嫌になってやめると思う。信仰生活のゴールはイエス様に再会すること。この地上でうまくやることではないんですね。それはゴールではない。もちろんこの地上で世の光として知能を使用として生きていくということは非常に大切です。でも世の光として知能を使用として生きていけてるので、私は何にもゴールはありませんと、毎日それができていればそれでいいんですという人は、ちょうどゴールがはっきりしないマラソンをですね、どこかわからないんだけど、とにかくマラソンというのは一生懸命やることに息があるんだから、いや一生懸命やりなさいと、と言われて走っている人のような面があるかもしれないと思うんですね。私たちの信仰生活のゴールは、バプテスマや礼拝ではないんですね。バプテスマはスタート地点でしょうね。やっぱりこれね、始まりがないといけないですからね。始まりはやっぱりはっきりしておかないといけないですね。信じてバプ、悔い改めてバプテスマを受けてね、弟子に加えられたってこう書いてあるわけですから、そこはまあはっきりしないといけないんですよ。ね、でも、それはスタートでした。で、毎週の礼拝が大切です。聖書を読むことが大切です。それは給水地点のようなものですね。マラソンで言うと。給水地点でやっぱりね、飲むべき水飲まないでいると、まあ、脱水症状になってね、途中で倒れちゃいますよね。信仰生活ね、やっぱり霊的な養いをところどころで定期的に受けとかないと、ただやる気だけで頑張れるものではありませんから。ですから礼拝をするというようなことが給水場にあったわけです。で、そしてゴールはイエス様にお会いすることで、なければ困るんですね。すごく熱心なクリスチャンであってもね、イエス様にお会いしたい、再臨のイエス様にお会いしたいという気持ちがあまりはっきりしないのであれば、どうなんでしょうか。ちょっと変ですね、立派な人かもしれませんけどね、イエス様を愛し慕う気持ちが弱かったら、一体この人の信仰は 何なのかな、ね、良い人になろうという気持ちはよく表れてるけど、ゴールは何なんだろう。ゴールはね、いつも感動的な場所ですね。ゴール、やっとゴールですね。で、なぜならそれまでの全ての努力がゴールするときに無駄でなかったですね。全ての、ロープが積み重なったおかげでやっとここに来たわけですから、ゴールというのはね、すごく感動的な、一生懸命 やればやるほど感動的でしょうね。ふらふらふらふら歩いててね、ゴールしてもね、そんなにあの、喜びがないかもしれないけど、もうやめようかな、苦しい、もう大変だ、これは長すぎる、自分にはもう向いてないと思いつつも、なんとか、聖霊様に励まされて、兄弟姉妹に励まされて、ここまで、ね、もう希望が見えないような真っ暗闇だけども、何もイエス様をね信じてきたという時にイエス様にお会いしたら、ああよかったと、ね、もう全てが報われます。本当にイエス様にお会いできたら、この地上でそんなうまくいかなくてもそれは大したことないですよ。この地上で評判がそんなに上がらなくてもそんな大した問題ではない。キリスト様に再会できたら全てが報われますよ。私のために自分の永遠の命を与えてくださった方にね、お会いできて、直接お会いできてね、お会いしたかった、よく来てくださいましたと言えるとき、こんな嬉しいことはないと思うんですね。私たちの福音というのはですね、イエス様の神の子が人間の姿をとって生まれてくださった、ね、それは降誕で、これはクリスマスですね。降誕、そして十字架、それは私たちのために自分の命を投げ出してくださった。そして復活で、それは私たちも死んで終わりではないことの証明。そして、まあ、天に戻られましたけれども、もう一度私たちを迎えに来てくれる、これが再臨ですね。ご再臨です。でこれ全部で福音なんです。これとっち何かあの復活、ね、聖典聖霊が与えられたで、ね、終わってしまってね、お待ちするちょお待ちするでね、でこの話をするとある人はこんなこと言うんですね。いやちょっとね、いやあの今まずいですよ、最近忙しくてね今あのイエス様がね再臨されたら困るんですっていう人がいるんですけども、いやそりゃまずいですよ、すごいまずいですよ。あの別に再臨をねされた時に自分はものすごく立派な人間になって全ての仕事ができてね、間違いも何もない状態でなければいけないってことないですよ。そんなことないですよ。そんな時ね来ませんから、そんな状態に。だから今来たら困るっていう人はね、永遠に来たら困るっていう人ですよ。でこんな失礼なことはないでしょ、ね、私はすぐに来ると言ってもらえる方にね、いや来てもらったら困る一体何を信じて生きてる、ね、いやクリスチャンなのかクリスチャンじゃないのか何を中心にして何をゴールにしているのかということをやっぱりはっきりさせるために、このご再臨のことについての御言葉にやっぱりもう少し耳を傾けていくことが非常に助けになるだろうとこう思うわけですね。はい、レジュメに従ってですね、なるべく、手短にやってみたいと思うんですけども、1番、再臨は、福音の完成であるということで、まあ、これは、ね、今大体言ったことなんですけども、私たちが福音を聞いてバプテスマを受けるのはスタートですね。信仰生活を送っていく、それはあの途中の部分です。でそして、イエス様のご再臨をもって福音は完成するんです。また私たち一人一人の信仰生活もそれで完成する、イエス様にお会いすることでね完成する。この地上でね頑張って完成することはない。イエス様と再会しなければ私たちの信仰生活は決して完成しないんですよ、ね、完成したいですよね。だから完成するためにはお会いしなければ、ならないと言われています。 旧約聖書を読みますと、天の父なる神様はこの選ばれた救い主メシアを、ね、来るというふうに書いてあります。でそのことが新約聖書でははっきりとですね、イエス・キリストという形で来られた。その方は誠の大祭司。先ほど配ったね、デジメラの学び用のテキストがあるんですね。このカッコね、私が2度ぐらい繰り返して言ったのはカッコの中の言葉に当たることが多いと思うんですね。どんどん分かったところ入れといてくださいね。それは後で入れてくださってください。イエス様は大祭司として来られた。そして預言者として来られた。王として来られた。ね、誠の大祭司、預言者、王として来られた。とあります。ヘブル人の手紙の10章21節にはこうあります。私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。イエス様が偉大な大祭司であるということですね。がここに書かれています。イエス様は誠の大祭司として私たちの罪を許してくださいました。誠の預言者として神様に会う道を開いてくださいました。そして誠の王として私たちを滅びに至らせようとするサタンを打ち砕き、サタンから解放してくださったとこういうことが言えます。このイエス様がですね、十字架の技を行われ、そして天に戻られた後、聖霊様をお使いしてくださったですね。そして聖霊様はこのイエス様を信じる生徒と共にいつもいてくださって、キリストの体である教会をキリストの証人として成長させる働きを今もしてくださって、私たちがキリストの証人になるように今働いてくださっている。そして私たちはそれゆえにですね、キリストの証人として働くことができるようになります。そしてそのキリストの証人としての人生の完成がイエス様の御祭神になるということですね。ですからイエス様の祭神は、福音あるいは福音信仰の完成であるということ、これが一番目です。2番目、祭神は世界の更新であると、世界を改めるということですね。今ある地上はノアの箱舟の時の洪水で、一度滅ぼされ新しくされたものであると、ちょうど今なんか映画がね あると思うのでまだ見てませんけど、いいか悪いか分かりませんけれども、の大洪水はなぜ起こったでしょう。ノアの時のね大洪水は なぜ起こった。それは当時地の上にですね暴虐と悪罪が満ち満ちていた。ほっとくと全ての人が罪のうちに落ちてしまう、滅んでしまう。でそれを止めるために水での更新も一度されたというふうに言われています。またこのルカの福音書は17章26節からですね、そのことをこう例にとってこんなふうに言っています。人のこの日に起こることは、人のこの日は再臨の日あるいは再臨の時期ということ。その時ね、人のこの日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていたら、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。人のこの現れる日にも全くその通りですというように言っています。ノアの時には水で世界が 更新されたと言います。ペテロの第2手紙の3章4節では次にこの世を更新するときには水ではなくて火によると書いてあります。ペテロの第2手紙の3章4節からこうあります。ある人は次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方は何事も創造の始めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれるのです。主の再臨はイエス様をお待ちしていない。箱舟の時の洪水は神様の御心をバカにしてノアのしていることをバカにしている人たちにとっては押し流す水だった。主の再臨もイエス・キリストが何なんだ、そんなものが来るかどうか、ね、関係ないだろうというならば、その再臨の時に、裁かれるであろうということがこう書かれているわけです。で3番、再臨は再の再創造の時であるということです。再創造ですね、どういうことかということなんですけれども、それはこの言葉を変えると栄華の時ですね、栄えるバケットなんですね。人がイエス様を信じて救われるのを義人とか義家というんですね、義とされる。でそれはクリスチャンの今の状態 で再臨のイエス様にお会いするときに義とされたものが栄華されるということが約束されているんですね。これはすごいことですね。再臨の時私たちの体が、復活されたキリストと同じ、栄光の体に変えられる、ということなんです。ピリピの3章21節にはこうあります。キリストは万物をご自分に従わせることのできる御力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。季節ですね、この再臨配合を語ってですね、あとですね、この21節で、私たちの体が栄光の体に変えられるということをはっきりとですね教えています。でここで注目したいのが卑しい体という言葉ですね。まず卑しい体が、栄光の体に変えられるということ。卑しい体は何でしょうか。でそれは、罪と罪のうちに滅んでしまう今のこの体のことですね。でこの体はですね、いずれ死ぬべき朽ちるべき体でありましたけれども、イエス様のにお会いするときに私たちの体が栄光の体に変えられるということ。ご自分の栄光ある体、それは復活した後のイエス様が持っておられた体と同じ体である、ということになります。でルカの福音書、ヨハネの福音書に見ますと、蘇られたイエス様の特徴とですね、体の特徴がいくつか分かるところがありますね。でそれは、面白いんですけれども、蘇られたイエス様は魚を食べたって書いてますね。いや新しい体っていうのはもう食べ物と関係ないのかなと思ったら、 栄光の体を持ってね、イエスも魚を食べてね、で魚を食べないと死んでしまうから食べるわけではないんでしょうけども、まあ、魚を楽しんで食べることができた、まあそういう体をまだ私たち見たことがないのでね、どういうことか分かりませんけれども、また復活されたイエス様に触った人たちが大勢いましたね。栄光の体は触ることのできる体である。滅びない、ね、滅びる体であればね、触るっていうのは分かるんですけども、滅びない体で、分かってもですね、それを触ることができる、ねことが書かれている。また人々が戸を閉めて、隠れていた時に、どこの戸も開けないで、イエス様が、入ってこられたって書いたんですね。で、栄光の体の特徴なんですね。でつまり、まあそれはですね、そういう何か壁があったりとか、何かがするとそこには行けないとか、でそういうことはない、全く新しい種類のですね、体になる。で私たちは本当にそれは望ましいことで、滅びない、でそれも自由な、また霊的な目に見えない触れないものではなくて、あるにもかかわらず滅びない、でそういう新しい自分に変わる、そういう自分で永遠の命を生きることができる。皆さん、このままの命でね、このままの気持ちやね、このままの体で永遠に生きてくださいって言ったらね、何をしていいや、そんな長い間ね、することできませんよという感じがするかもしれません。でも私たちの体も心もイエス様にお会いした時に本当に新しい、永遠に喜んで生きていくことができる、そういう、体に変えられる。再臨は私たちの栄華の時なんだということなんですね。私たちの滅ぶべき癒しい体がですね、様のこの栄光と栄光の体に変えられると、パウロはこの言っています。で特にですね、私は思うんですけれども、それはまあイエス様の形、見た形の問題ではないと思う。それよりもですね、イエス様の心、イエス様の心はいつも神様を完全に信頼して平安でしょう。何の心配もない、いつも神様との、神様の愛を十分に感じて、神様を愛することで喜びを感じる、そういう心に私たちがついにその時変えられる。自分の力でね、永遠に神様を礼拝しなきゃいけないって、そういうんじゃないですね。私たちは本当にいつも、もう今の100倍も1000倍も神様の愛を十分に理解し感じ取ることができて、その喜びで溢れ続けて、神様に喜んでお仕えし続ける心に変えられて、キリストの栄光の体に変えられる。ついに私たちがずっと願っていた最善のことがその時に起こるわけです。私たちの願いはそうじゃないですか。キリストの心になることじゃないですか。キリストと同じように神に愛され、神を愛する。それで十分の喜びがある人間についになれる。今のうちはね、あれもちょっと食べたい、これも食べたいって、あの人に嫌なこと言われて腹が立つね。なかなかね、なかなかキリストの心に完全に近づいてないとこたくさん、イライラしてるでしょ。だから永遠の命って言ってもね、いや、こんな気持ちでなんかね、過ごしたくないと思ってる人がいっぱいいる。でも、心配しない。私たちの体も心も栄華されるんです。キリストに似たものにされる。それが私たちの信仰生活のゴール、完成なの。だから、そうなりたいんですよ。今のような状態を早く終わらせたいですよ。こんなに痛みの多い、こんなに悩みの多い、こんなに心配の多いね、 人生を終わらせたい。でも、もちろん、キリスト様にお会いするまでは、神様にお願いしましょう。信仰の忍耐を与えていただくようにね、大変でも、最後まで信仰生活をね、しっかりやっていけるように、最後に、ついに望みが叶う。キリストを愛するものを作り変える、それがキリスト様の再臨の目的。もちろんノアの箱舟のことから分かるように、キリストがなんぼのものだ、そんなの関係ない、神が何だと言っているものは、その水あるいは火に押し流される、焼かれてしまってもそれは仕方がないこと。ここはね、再臨に対する態度、マタイの福音書の24章25章にはですね、私たちがよく知っている、たくさんの例え話である、で10人の乙女の話やタラントのお話、忠実な賢いしもべのお話で、そういうのは全部並んでますね。あれ、私たちはね、ついつい立派な、立派なクリスチャンとして生きていくということでね、その箇所を、学ぶことが多いと思うんですけれども、それは間違いないと思いますけれども、これ全部共通して言えることはですね、主人が留守にしている、そしてその主人がやがて帰ってくる、でその時に留守の間どんな待ち方をしていたかが問われるということで、全部同じ話の、タラントの話、10人の乙女も、すごい忠実な信仰の話もそうなんですね。ですから、イエス様のお話を多く聞いてみますとね、もしかすると相当半分ぐらいはね、再臨に備えなさいよ、それが中心なのかもしれないんだと思うほど、なんです。再臨なんか関係ないんじゃなくてね、私たちの信仰の何ですかね、要といいますかね、一番肝心なところは、この再臨を意識して生きるということであると言っても間違いではないと思いますね。10人の乙女の話、皆さん知ってますね、思い出してみてください。5人の乙女は、賢い乙女です。娘とも、乙女と書いてあるんですけども、5人は灯火に用の油を持っている、5人は灯火は持っているけども油は持っていなかった、いざ、花婿が来たぞと言われたと、それもね、あれ面白いですね、花婿が到着するのに遅くなったのでって書いてある。これも結局私たちは忍耐をしてないとね、イエス様の再臨まで我慢できなくなる可能性がありますよ、気をつけなさいよ、再臨はね、遅くなってもね、ちゃんと準備しとかなきゃいけないですよというね、お話になってるんですね。で5人の娘はですね、ちゃんと油を持っていた。5人の娘はですね、花婿が来たぞ、花婿は誰ですか、花婿さん、イエス様の再臨です、再臨のイエス様、その方が来た時に油がある、この油はいろんな意味があるかもしれません、やっぱりその信仰とか再臨のイエス様をお待ちする信仰といっても、あるいは祈りといってもいいかもしれません。祈りもね、自分の願いばかり、お願いします、お願いしますという祈りではね、どんなに祈ってても、再臨のイエス様と関係がないかもしれませんけどね、イエス様、主よ来てください、お待ちしております、見てください、という備えをしている娘さんと、もうそんなのすっかり忘れてね、しまった娘さんがいた。でそして準備をしていなかった、お待ちしていなかった娘は、婚礼の場に入れなかったんですね。間に合わなかった。で、これは再臨の特徴なんでしょうね。 準備してないとね、その場で急に何とかしようと思っても無理。準備していなければならないということを強調しているのかもしれません。ポールの生き方を問われているのだろうと思います。それから、タラントのお話もね、もう100回聞いたと思います、ね。マタイの方ではですね、ある人に5タラント、ある人に2タラント、ある人に1タラントなんですね。でそれをしもべに渡して、じゃあ私は留守にしますから、その間ちゃんとやってね、留守にする、留守にする、イエス様は天に戻られる、そして帰ってくる時がある。さあその時帰ってきますから、どんな風に私の預けたものを使っていたかということのお話ですね。で、その話ではですね、5タラントの人も2タラントの人も、5タラントの人は余計に5タラント儲けた、2タラントの人は余計に2タラント儲けたって言ってね、それで両方の人にですね、主人をね、あ、よくやったと、主人の喜びを共に喜ぶってね、言ってくださったんですね。だから、たくさん額をね、儲けた人を褒めたっていうわけじゃないですね。それぞれの、ね、それぞれの、できる範囲で やったかどうかを聞かれるんですね。イエス様は決してね、これ以上手を広げなさいとは言わない。私の手はこれ以上広がらないから。ね、できないことをね、もっと広げろとは言わない。でも、そこまで広がるなら、そこまでのことはやりなさい。あなたのできることをね、しなさい。他の人見てね、いいな、あの人5タラントもあって、私2タラントで半分以下。そんなこと余計なこと考えてないんで、自分に与えられたものを忠実にやれば、イエス様にお会いする準備になるんです。他の人と比べる必要は全然ないんですね。ね、あの人のようになれたらいいな、まあ目標としてはいいですよ、ね。でもそれよりはね、自分ができることあるでしょう。自分ができること、それを忠実に、イエス様来てください、ね。お待ちしていますよという気持ちで、小さなことでも、ね、自分 この広大きさに合わせてですね、でそれぞれの能力に応じてタラントが与えられたと書いてあるでしょ。で そうなんですね、神様はできないことをね、人にやりなさいなんて言ったことは一度もない。できることばかりですね。さあタラントもですね、それでその1タラントの人はね、問題ありだったっていう話ですね。でこの人は、主人のためにそのタラントを使う気がなかったというオチがついてるんですね。イエス様のために、イエス様に喜ばれるようなために、時間とか、何かをあんまり使わなかった。で、1タラントしか全然使わなかった。穴を掘って埋めといたって書いてありますから、でそういうふうに、下にもかかわらずね、この1タラントの人はですね、主人が帰ってきたらもう言い訳いっぱいですね、あなたがね、ちょっと無理なことを言う人なんだから、私は怖くてしょうがなかったとかね、いろんな言い訳を一生懸命その時したんですが、間に合わなかった。言い訳嘘ですからね、大体ね、本当のことじゃなくてね、嘘の言い訳ですから、それは通用しなかった。でそして1タラントも取り上げられて闇の中に放り出される。そしてその、1タラントがね、もっと持ってる人って、ね、もっと渡しましょう、そちらの方に、ね、渡されちゃったというふうに、でこれは再臨の、お待ちの仕方をですね、教えているお話であるわけです。でまた、もう一つ この賢い忠実なしもべのお話ですね、問題の24章にありますけれども、こっちのお話はですね、非常にもっと分かりやすいんですよね、こんなふうにあります。また24章の44節。だから、あなた方も用心していなさい。なぜなら、人の子は思いがけない時に来るからです。 主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきたとき、そのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところが、それが悪いしもべで、主人はまだまだ帰らないと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。ですから、お待ちしている人にとってはね、思わぬ時間、思わぬ日ではないですね。今日もお待ちしてますって、毎日お待ちしている人にとってね、もし、今日だったんですけど、よかったです。と言いますけども、でこの悪いしもべのようにですね、主人はまだまだ帰る前、まさか今晩再臨はないだろう。ね、まあ、で悪い意味 でなければいいですけどもね、まさか今晩再臨はないから、自分の好き勝手をやろうというならば、まず危険かもしれないね。で、主人が帰ってくるということをですね、待ってる人はですね、まあ、面白いことにですね、このしもべたち、任されたしもべたちに食事を与えるというふうに書いてあるんですね。主人の帰りを待ってる人は、周りの人のことを気遣って、周りの人の必要を満たそうという気持ちになるんです。主人が帰ってくるかなと思ってる人はね、だって帰ってくるかもしれないでしょ。でそういう時に周りの人にもいいことをするようになりますよね。でも悪いしもべはまさか帰ってくる前と思ったから、もう自分のやりたい放題になっちゃって、ね、自分より弱い人間をね打ち叩き、まあ、酒飲みたちと、飲んだり食べたりしていて、これはもう飲んだりですね、酒飲みっていうのはですね、聖書の酒飲みっていうのはですね、晩酌する程度のことじゃなくて、いろいろ飲んでるようなんですけどね、まあ、働かないでね、遊んでばっかりいるみたいなね、そういう状態になっちゃう、ね、ということです。また、まあ、もう、ベジメには書いてないですけども、イエス様の再臨の時に、再臨のイエス様は全ての人を右側に羊、左側にヤギのように分けるって言ってね。でそれはどうするかって言って、イエス様から見た評価で分けるって言って、私たちの評価とは違うんですね。でイエス様の評価、イエス様との関わりが非常に深いです、ね。皆さん、この靴屋のマルチについてですね、お話を聞いたことがあると思うんですけども、彼は奥さんが亡くなり、非常に寂しい生活をして、自暴自棄になって、ちょっとお酒を飲んだりしてね、まあ、落ち込んでたんですよね、最初、マルチはね。で、ところが、寝てたのに夢を見てね、神様が、イエス様が現れてね、明日私はあなたのところにね会いに行きますよって言われたんですね。それで目覚めて、これえらいこと聞いちゃったんです、ね、明日ね、私のところにイエス様来る、いやこうイエス様来るすごいなこれね。でも朝早く起きてね、いやもう昨日までねお酒ずっと飲んでたからね、お酒飲んでぐたぐたしてるわけいかないでしょ、別の方が来るのにね。それで靴屋ですから一生懸命ね、あそれで、まあ、靴ね作ろう。でそれで、まあ、靴作りながらですね、まあ、いつ来るのかな、どうやって来るのかなと思って窓の外を見たら、なんかお年寄りで、雪かきをしてね、非常に困っているお年寄りが見えた。でそうするとイエス様を待っていますからね、ね、待っているとイエス様を待っていると自分の力じゃないんだけど、 神様の愛が注がれてくるんですね。イエス様にが来るんじゃないか、お会いしたいと思ってるとね、何かね、人を助けたい気持ちなんですよ。助けなきゃいけないとかね、というんじゃないんですね。だってイエス様が来ると思うとね、嬉しくて楽しくて、人を助けるようになるね。老人を助けてあげると、ミルクのないね、赤ちゃんをね、抱いているお母さんにね、部屋に入れて牛乳をね温めてあげたとか、お腹が空いてリンゴを取った子供もね、が苦しめられているところに行ってね、ね、八百屋の親父にね、そんなことするなと、俺がお金を払うからね、子供を許してやると、と言ったという話ですよね。知ってるでしょ。あれは、まるっきり再臨のイエス様をお待ちする気持ちがどれほど人を助けるか、愛を与えるかというテーマに深くつながっているというのはよくわかりますね。主人の帰りはね、まさか、まだだろうと負荷をくくっていると生活は悪くどんどん悪くなるんです。どんどん悪いものに関心がいくわけです。イエス様の再臨を待たない人はね、悪いものに関心が集中していく。悪い仲間がどんどん増える。でもイエス様をお待ちしている人はどういう人とお友達になるかというと、イエス様をお待ちしましょうね、大変でもイエス様をお待ちしましょうねという人との交わりを大切にするわけです。そうするとお互いに影響を受けてですね、そうだね、イエス様が来られるまでは信仰の忍耐を持ってやりましょうね、この信仰をしっかりしましょうね、で、弱い人のためにお祈りしましょうね、なんかできることがあったらしましょうねっていう交わりに進んでいく。で、教会がイエス様の再臨をお待ちしているならば、自然な形でそういうことが教会に起こるだろうと思います。でももし教会がイエス様の再臨をお待ちしているわけじゃなくて、教会はこういうことをやるべき、こういうことをやるべき、こういう姿であるべきだというふうにだけ言っているとしんどくなってくるかもしれませんね。そこにいるのがね、5番目、再臨を待ちするようにという、叱責と励まし、ラオデキア教会の例です。これは黙示録の3章14節ですけども、皆さん新改訳聖書を、ね、私読みますけども、読める方は一緒に読んでください。14節から3章14節から黙示録の3章14からね、いいですか。また、はい、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなた方が冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなた方は生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分では富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸なものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を惑わさないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。 だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私はその外に立って高く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得、私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ラオデキア教会はですね、もちろんキリストの要である教会で、あるわけです。ですから、この教会がですね、もう礼拝をしてないとかことはないんですよ。で、そういう活動はしているんですね。活動はしているんですけども、イエス様はこの教会の外に立っていて、なんとか私も入れてもらえないだろうかと言ってるんですね。まあ大変な皮肉だと思うんですけどね、教会なんですよ。でも中はもうイエス様、これはこれもね、まさしく再臨のイエス様だというふうに考えてもいいと思います。イエス様お待ちしてないんですよ。自分たちで完結しちゃってるんですね、教会が。一生懸命やってるんですよ。で、ラオデキア教会は当時の有数な大きな教会で、活動も大きかった、まず豊かな教会で有名だった。大教会です。今で言うメガチャーチみたいなところ。しかし、キリストはその外に立ってね、入れてくれないかなと。入れてくれたら一緒に食事をしようと。で、聖書で食事をするというのは本当に親しい交わり、命の交わりをするという意味なんですが、でつまり一緒に食事をしてないということは命の交わりがあんまりなかったということになるんですね。ですからラオデキア教会でもちろん、礼拝がなかったとか賛美歌が歌われてないとか、聖餐式が行われてないとか、そんなことはなかったと思うんですが、それは全部行われていたでしょう。でも、教会 の、 この中心にですね、イエス様がいらっしゃるのではなくてですね、もしかするとデーンと自分自身がいるんです。ラオデキアという言葉は人間が支配する言葉なんですね。まあ、そんな名前つけるからそんな風になるんじゃないかと思いますけど、なぜそんなつけたか分かりませんけど、まさしく非常にこう比喩的ですね。キリストの教会であるはずなんですね。ラオデキアはキリストの教会です。キリストの持ち物であるはずなんです。ところが事実上人間が支配するというラオデキア教会になってたじゃないかと言っているというんですね。教会と一生懸命、教会として一生懸命やっていました。でもおそらくイエス様の再臨のイエス様をお待ちするという点で全く欠けたものであった。自分たちでこう聖書を読んで、これが正しい信仰と思って一生懸命やる。でも肝心のイエス様、来てください、完成させてください、あなたが来なければどうして私たちのこの救いが、生活が完成しますか。主よ来てください、回らなかったという点が、まあ、欠けていたのかなと思います。本当の命をですね、新しい体を、ね、与えるためにイエス様が、来てくださるわけですから、私たちもともとですね、福音のスタート途中だけではなくてゴールをしっかり見て、ゴールを見てね、はぁ、主よ来てください、あなたが中心です、いつもというふうにね、私の好きなことじゃなくて して、イエス様あなたの御心がなるようにと言っていきたいと思います。また、まあ、最後にですね、まあ、イエス様が来たら自分はちょっとあまりに悪いから
食べないじゃなく
ヤギの方じゃないかとかねと思って、困っちゃう、ね、そういう心配をする人もいると思うんです。そういうためにはですね、弟息子の話を思い出しておきたいと思うんです。弟息子はもう、好き勝手をしてですね、親の財産を全部使い果たしてね、何にもいいとこなしでボロボロになって帰ってきたんですね。でその時に、お父さんはどうしたんですか。お父さんの方がね、見つけて駆け寄ってですね、彼を抱いてキスして、早く指輪を持ってこいって言ったんです。指輪は息子の立場の回復です。別に装飾品ね、汚い格好してるのに指輪つけたってしょうがないでしょ。あの装飾品ですよね、まず体洗ってる。でそういう意味じゃないですよ。あなたはまた息子なんだよ、ここでやり直しなさい、受け止めるからここにいなさい、息子としていなさいと言ってくださったお話でしょ。最近のイエス様が私たちに、もちろん私たちに見たら鍵がたくさんあってですね、何もいいとこないでしょ。でも鍵を受けて、私の血潮によってあなたは神の子として受け入れられました。おめでとう。新しい心、新しい体をあげましょうと言ってくださると思うんです。そんなイエス様の再臨のまたとしてね、教会生活に、ね、何の楽しみがあるでしょう。いや今日の話はね、あこれ今日の話はすごく礼拝の話で、ね、毎週の礼拝でね、今日は良かった。でも次の週はそんな良くない話になるかもしれない。今日の賛美はね、すごく良かった。でもね、あの時はなんかもう音が外れて、ハヤトもめちゃくちゃになっちゃってね、ひどいもんだった。でそういうね、いう変化はあるでしょう。ね、でもそれはもうしょうがない。でも私たちの本当の喜びは、素晴らしいイエス様。帰ってきましたよ。皆さん、待ってましたか？と言ってください。そんな方にお会いしたときに、私たちは劇的に変えられた、ね、本物を見る、百聞は一見にしかですからね。再臨のイエス様を見たときに、私たちは本当に栄光の体に変えられると私は信じます。ではお願いしましょう。あれじゃあ主の御前に行きます。再びこの礼をイエス・キリスト様、御言葉にを 読めば読むほど、本当にイエス様のお話の半分以上が再臨の備えであったのではないかと思わされます。神様、もう一度目を開いて御言葉を学んで、この再臨のイエス様にお会いするということを私たちの喜びからとしなっていきますように、今井の一人一人をどうぞ祝福し導いてください。またこの後の小グループ、そして、明日の講演にも神様が祝福してくださって、再臨についてよく考えることができますように導いてください。イエス様の名前によって感謝します。